パーティーかな、パーティー行かなあかんねん。どうも、藤田哲平です。このギャグ、わかります？昔さ、日曜の多分夜8時だったと思うんですけど、ごっつええ感じっていうね、ダウンタウンの番組があって、松本人志さんがミスターベーターっていうね、キャラクターをやってて、そのギャグだと思うんだよね。確か今田耕司さんとやってた気がするんだけど、外国人のキャラクターで、ズンだったったズンだったったみたいな、なんか斧持って登場するのかな、なんかそんなちょっとうろ覚えなんだけど、パーティーかなパーティーかなあかんねんってね言ってたのよ僕ね、当時はね、元気が出るテレビってビートたけしの番組が裏番組でやってて、そっちの方が好きだったから、ゴッツはねあんま見てなかったんだけど、うちの兄が結構ダウンタウンが好きで録画とかをして僕は見てたのかな。だからミスターベーターとかキャシー塚本とか、キャシー塚本であって、キャシー中島じゃないよね、キルト作家の方いつも思い出しちゃうんだけど、僕はキャシー中島とか結構好きだったなと思ってね。まあなんでこんな話したかっていうとさ、先週ね、パーティー行ってきたんですよ。久しぶりにパーティーって本当行ってないなと思って、友達にね誘われてパーティー行ってきたんだけど、やっぱさ、この年になってもさ、パーティーに行くときはなんかさ、パーティーかなパーティーかなっていうそのギャグを思い出しちゃうんだよね。で、まあ、そんな感じでウキウキして行ったんだけど、まあ、何のパーティーに行ったかっていうと、日本橋にあるパン屋さん、まあ、パン屋さんなんだけどカフェみたいな感じで結構大きいお店で、そこがねオープンして2周年のパーティーにお呼ばれして行ってきました。そこのねお店の、まあ、ベーカーってさ、パンを焼く人なんだけど、メインでね料理を開発しているのが僕の友達で、店長みたいなこともしてるのかな。まあパンを焼くだけじゃなくて事務的なねこともやってると思うんだけど、その子がさ、2周年があるからぜひ遊びに来てよってね誘ってくれて行ってきたんだけど、なんかね僕ね、まあアパレルのパーティーとかは昔よく誘われて行ってたんですよ。それこそ20代の頃かな。でもなんかね、ある時からこうパーティー話してる、ちょっとおかしい人みたいだけど、なんかこうなんていうのかな、パーティーが苦手になって、特にねアパレルのパーティーがちょっと苦手なんですよね。まあさ、そういうアパレルのパーティーってちょっとこう業界っぽい人が、業界って言ったらいいのかな、まあ洋服のさ、プレスの人だったりモデルの人だったり、まあいろんな人が来るんだけど、なんかさ、そういう人一人一人と会うと僕大好きなの。すごいいい人たちでさ、特にさアパレルの人ってめっちゃパワフルだから、会うとさめちゃめちゃパワーもらって大好きなんだけど、たくさん集まるとなんかね業界っぽい雰囲気が出るっていうの、なんかこううまく伝えられないんだけど、なんかちょっとそのノリが苦手で、単体で会う方が好きだなと思って、なんかあんまりパーティーに行かなかったんですよね。あとさ、パーティーといえばさ、ケータリングって言ってちょっとこう食べ物が出たりするんだけど、僕はさ昔からほんと貧乏症でさ、癒やしい性格だから、そういうのはめちゃめちゃ食いたいわけですよ。で行くじゃないですか。行くとさ、なんかあるんだけど可愛いのよ、ケータリングのご飯って。なんか可愛いのがいっぱいあるんだけど、可愛いけど量が少ないこれちょっと悪態ついてますけど、なんかそういうのばっかだったの。なんか見た目がいいだけで、なんかなーみたいな感じで、お腹膨れないし、その人たちもさ、夕飯食べてくださいみたいな気分でさ、そんなの用意してないと、まあなんていうの、おもてなしっていうかさ、ちょっとつまんでくださいみたいな感じで用意してるだけだと思うんだけど、まあさ、僕はここで夕飯済ませて、みたいな気持ちで、まあね、僕が間違ってるのは重々わかってるんですけど、まあ、なんかちょっとそのさ、さっきも言ったけど、こう可愛いけどなんかなみたいな感じで、まあいいんだろうけどね、そういう世界だから。なんかそういうのも苦手で行かなくなったんだよね、パーティーって誘われてもね。もうほんと10年以上行ってないな、もう30代とか1回も行ってなくって、今回久しぶりにその友達に誘われて、こう何周年パーティーとか、あ、なんか行こうかなって気分になってさ。というのも、そのね誘ってくれた子が作るご飯がめちゃめちゃうまいんですよ。多分ね、荒尾根でもね何回か話してると思うんだよね。僕がこういうの食べてうまかったみたいな話をしてるのは、結構その子が作ったご飯が多いんですね。家にもね遊びに行ってさ、今年のお正月もねその子の家で餃子を食べたんだけども、びっくりした。まあ、ちょっと詳しく言わないんだけど、餃子 ってさ、餃子の中身じゃん。最近僕コラムにも書いたけど、餃子の中身ってさ、何作ってもいいじゃん。そこでさ、勝負してる人が多いでしょ。その餃子の中に何を入れるかみたいな感じで。で、その子の作る餃子は違ったんだよね。超ベーシックな餃子なんだけど、それに何を合わすかみたいな組み合わせで、これちょっといつか話そうかっていうかね、その子ね、いつかゲストに呼んで食べ物のね話とかねしたいなって思ってるんだけど、まあ、そういう時にゆっくり話しましょう。話が長くなるね、これまた前置きが長くなっちゃうけど、その子が作るご飯がね圧倒的に美味しいから、これは期待できるなと思って癒やしい気持ちでね行ってきました。で、夕方の5時からスタートって言ってて、まあ僕は大人パイセンを誘って行ってきたんだけど、めちゃめちゃ食べる気で行ったから5時に行ったんですよ。もうスタートと同時に5時に待ち合わせして、5時10分ぐらいに着いたのかな。で、聞いてた話だと関係者というか、まあよくいらっしゃる顧客の方向けのパーティーって聞いてたから、僕ちょっとねそのお店距離があるからそんなに頻繁には行ってないんですよ。だからね、顧客っていう感じではないから、ちょっと申し訳ないな、ただの友達だなと思ってたんだけど、やっぱ癒やしいからさ、オープンと同時に行こうって思っちゃうわけですよ。僕は本当40になって本当まだこんな生き方してるんですけど、遠慮ってものを知らないんだよね僕はね、うん、もし誰もいなかったら恥ずかしいなと思ったんだけど、5時の時点ですごいたくさんお客さんがいて、わ、すごい愛されてるお店なんだなと思って、しかも平日だよ、平日の5時にたくさんいて、でさ、ご飯もたくさん並んでるんですよ。なんだ、ケバブっていうのか、ケバブの具材がブワーって並んでて、ケバブじゃない、タコスだ、タコスの具材がブワーってたくさん並んでて、まあ自分でさ、タコスの皮で包んで食べてくださいみたいな感じだったけど、まあやっぱり美味しくて最高だったの、本当に最高だった。飯も本当にもうたらふく食べさせてもらって、2回分ぐらいの夕飯を食べ、なんかジップロック持ってったらよかった。本当に癒やしいよね。まあそう思ってやってないよ、ジップロックは持ってってないけど、まあ参加したんだけどね、何がねそのパーティー良かったかっていうと、後々聞いたら来てた人がねほとんどスタッフだったんですよ。そのカフェ結構有名なカフェで、すごいお客さんとかもさ並ぶような、もうすごい人気のカフェだから、で結構なんていうのかな、メディアにも出んだよね、こう雑誌に出たりとかウェブメディアにも出てるから、そういうさ編集とか、まあ言ったらこうさエルアターブレみたいなさ、なんかちょっとおしゃれな人たちが集まってんじゃないかなと思って、だからちょっと気負いはしてたんだけど、もうなんかねそういう方はほんと少しで、ほとんどねそこで働いてるスタッフだったの。えっと思って、そのパーティーさ、スタッフをさどっちかっていうともてなす、なんか日頃働いてるメンバーで楽しむパーティーだったのよ。そんなパーティーに僕を呼ばれして、いやこれはマジで申し訳ない、っていうか日頃働いてる人たちがこうさ、なんていうのかな、みんなで楽しく食べてる中を割って、しかも若いのよ、20代から30代前半ぐらい、その中に40代のおじさんがめっちゃ飯をがっつくっていう。でもね、みんないい子でさ、藤田さんガンガン食べてください、これ美味しいですよとか、これはねオーナーが作ってくれたんですよとかって、そこねオーナーがね何人かいるっぽいんだけど、アメリカ人なのかな、外国の方の夫婦がオーナーでもやっていて、そのお二人がご飯を作ってくださってて、いや本当に最高でしたね。なんか僕が今まで行ったパーティーの中で一番良かったんじゃないかな。もうご飯もさることながら、ワインももうなんていうのかな、遠慮なんて全くないみたいな、もう美味しいワインがガンガン出てくるし、ビールもさ、今なんていうの、 IPA っていうんですか、あのこうアサヒとかサントリーとかじゃなくてさ、あの美味しいビールあるじゃん、一缶1000円ぐらいしちゃうような、そういうビールがもうどんどん飲んでくださいみたいな感じでね出てきて、最高のパーティーでしたね。やっぱさ、胃袋をつかまれるとさ、愛しちゃうよね、うん、愛する。なんかスタッフの子たちも本当ね自由な風が吹いてて、久しぶりにさそれぐらいの世代の子とたくさん触れ合ったんですよ。こう1人か2人と触れ合うことはあるんだけど、何十人っている中にポンって入って話すことって久しぶりだったんだけど、やっぱなんかちょっと感覚が違うなっていうのは感じたね。自由な風が吹いて、自由、優しいっていうのかな、優しくて自由で、 だけどなんか僕にはちゃんと気を使ってくださるみたいな、すごいね、心から楽しいパーティーでした。たまにはいいね、パーティー行かな気分でね、外に出るのはいいなと思って、がっつり 3,4 時間パーティーに僕ね4時間もいたんですけど、いいのよ、入れる空間なの、そんぐらい心地よいね、居心地のいい空間だったから、まあね、最高なひとときでした。さあ今週はね、先週の最後にお伝えしたように、僕のね高校時代の話をね、全然話違うけどしたいと思います。高校の時はよくパーティーとか行ってた、高校は行ってないか、高校卒業した後ぐらいからね行くようになったんだけど、先週なんだっけ、ドラムか、ドラムのお便りで、ドラムがね高校卒業するっていうことで、僕の高校時代どんなでしたみたいなお便りが来て話そうと思うんだけど、先週最後で確か僕の先輩が結婚したっていうのがワイドショーで出たって話したんですよね。それね、どなたかっていうとね、キンキキッズの堂本剛さんなんですよ。堂本剛さんは3年生の時、僕が1年生だったのかな。まあそんなにね交流はもちろんなくて、会釈とかさ挨拶するぐらいしかなかったんだけど、堀越高校というところに僕は行っていました。というわけで今週は堀越高校の秘密を話したいと思います。余計なこと言わないようにちゃんとね台本に書いてますよ、余計なこと言うなって、やばいと思ったらイニシャルで話そうと思うので、それでは今週も始めましょう。藤田鉄平のあらおねえ、あらおねえ、あらおねえ、あらおげよ、おねえじゃないのよ。改めまして藤田鉄平です。この番組は水曜日の夕方5時に東京からお届けするパーソナルトークプログラムです。人生の場数を踏んで発行を始めたアラフォーの視点でアララーズとコネクトする番組です。YouTube では毎週金曜日の夕方じゃない、夜7時にアーカイブ配信中です。今週もねゆっくり話すって台本に今書いてまして、今それが目に入った、ちょっとゆっくり話していこうと思います。そうなんです、僕ね堀越高校っていう高校に行ってたんですよ。東京の中野区にあるんですけど、 JR の中野駅と丸の内線の中野坂上って駅の真ん中ぐらいにあるのかな、どっちかっていうと中野坂上の方が近かったんですけど、僕はね90年代の後半に通っていて、その頃ねあった校舎は確か今なくなってね移転をしたと思うんですよね。場所が変わってるはずだけど、変わったけど中野にあるはずなんですよね。まあさ、僕さ中学校までは鹿児島にいたんですよ。で、なんで東京の高校行ったんだ、引っ越ししたのかみたいな感じでよく思われるんですけど、僕はね親元を離れて東京に出てきて、だからさ、まあなんていうのかな、僕15歳からだから親元離れてるわけですよ。それで高校に通ってたって感じなんですね。まあなんでさそこに行ったかっていう話はね、なんか僕もちょっとうる覚えっていうかね、まあ中学生の頃の話だからあれなんだけど、まあ鹿児島の田舎に住んでて、僕は都会にずっと憧れてたんですよ。さっきの話でちょっと思い出したけど、ダウンタウンの話当時ってさ、ダウンタウン、うっちゃんなんちゃん、トンネルズっていうのがまあ多分あって、何派っていうのがあったんですよ。ダウンタウン派とかトンネルズ派とか。僕はねトンネルズが大好きで、というのがなんかねトンネルズが出す都会感、シティボーイ感っていうのに憧れがあって、僕はトンネルズが好きで、生だらとかさ、なんだっけ、皆さんのおかげか皆さんのおかげでしたとかねなんかそういうの好きだった。また話それだからいいんだけど、まあ要は都会に憧れてたから東京に出たかったんですよ。でまあそれ親も反対しなくて、気がついたら堀越高校っていうところに行っていて、なんとなくさみんなのイメージだと堀越高校って芸能人が行っている学校ってイメージがすごい強いと思うんだけど、実際ね芸能人はねちょっとしかいないんですよ。普通科っていう普通のクラスがあって、プラス芸能クラスっていうのがあるんですけど、それをねトレートって呼んでたんだよね。トレートクラスって呼んでて僕らは。あとスポーツクラスがあるんですよ。で結構さ、こないださお正月に毎年さ高校サッカーやってるじゃないですか。あれでうちの高校ね準決勝まで行ってたの。びっくりして、久しぶりにテレビで高校サッカー見ましたよ。なんか母校が出てると嬉しいなと思ってさ、準決勝でね負けちゃったんだけど、久しぶりにねテレビで見て応援してましたね。あとプロ野球選手とかもいるんだよね。岩隈とか。岩隈ってさ すごいね。僕全然追っかけてなかったんだけど、今さ、アメリカの大リーグのコーチしてんだよね。マリナーズだったかな。ちょっと覚えてないんだけど、あの岩隈は僕ね、同い年なんですよ。同じ学年で同級生なんだよね。でもなんかね、スポーツコースっていうのはね、普通のクラスは中野にあるんですけど、八王子に姉妹校があって、スポーツコースの人たちは確かね、八王子にいたんだよね。だから中野の校舎であんまり会うことはなくって、中野のさ、敷地内にある高校だから、あの当時の話ね、今わかんないんだけど、校庭とかもないんですよ。もうあのアスファルトの校庭で、テニスコート3つ分ぐらいのサイズなのかな。で、まあそういうところだからさ、スポーツとかもできないから、スポーツコースの人はね、八王子の方の学校に行ってたんだけど、僕らもさ、体育の授業はあるんだけど、校庭とか、あと校舎の中に体育館があったんですよね、当時は。そこでね、スポーツしたりするんだけど、3ヶ月に1回ぐらい八王子に行かされるんですよ。で、1日体育するみたいな、そこで体育の授業数を稼ぐみたいなことがあって、まあ僕はめんどくせえから八王子の学、その体育の授業は行ってなかったんだけどあのね、そういう学生だったんです僕。あのうちの高校単位制で、単位を取っていたら次の学年に進級できたんですよ。だから1学期めちゃめちゃ勉強頑張って、ある程度単位取ったら、2学期3学期は平均点ぐらい取れてたら次の学年行けたんですよ。あの授業日数さえ足りてたら。もうていうかね、単位っていうよりほとんど授業日数が重要だったような気もするんだけど、だから大体僕は毎年1学期だけ頑張って、2学期3学期はほぼ勉強しないでダラダラしてるみたいな生徒でしたね。こんな話を聞きたいわけじゃないね、みんなね。多分芸能人の話を聞きたいと思うんだけど、で学年がね400人ぐらい当時はいて、その中でね、テレビにめちゃめちゃ出てるっていう人は多分ね10人もいないぐらいだと思うんですよね。僕はね、普通クラスっていうのに入学したんだけど、さっきも言ったように芸能クラス、トレートクラスっていうのがあって、僕がいた学年はね、そのクラスに15人しかいなかったんですよ。あのちなみに誰がいたかっていうと、足立由美ちゃんがいたりとか、あとはさ、歌舞伎の今で言うと中村、今なんだ、歌舞伎の世界って名前がどんどん変わってくるからさ、あれだけど、中村勘九郎くん、あの伊達天に出て、伊達天の主演をしてたね、中村くんが同じ学年だったりとか、金子のぶちゃんって俳優さん、金子のぶちゃんって本名なんだ、のぶちゃんって呼んでたからちょっと覚えてないんだけどごめん、もうほんとダメだね下調べして話せよって感じだけど、まあそういう子たちが同学年にいて、うちの学年はね、ジャニーズはいなかった。あのジャニーズ出身の人すごい多いんですよ。その2個上に堂本剛さんがいて、1個上に岡田准一さんがいましたね。で2個下が松本潤さんがいて、まあみんなね、普通に学校にいるんですよ。ほんと普通に学校にいて、でさっき言ったようにさ、そのクラスって15人ぐらいしかいないから、そのクラスだけで授業は行わなくって、普通クラス、僕らのクラスにね合体するんですよ。でだいたい普通クラスって1クラス40人ぐらいいるんだけど、あるクラスだけ20人ちょっとしかいないクラスができて、そこに芸能クラスが合体して授業を受けるんですね。で僕高校1年生の時にその合体するクラスに入ってたから、由美ちゃんとかとは一緒に授業を受けてて、まあでもね、みんな普通なんだよね。そのやっぱり僕もさ、田舎から出てきたから、最初はびっくりするのよ。入学式がね、中野サンプラザっていうところであるんだけど、今って多分ないと思うんだけど、当時ってね、芸能レポーターがうちの学校の入学式に来るんですよ。すごいよね。だからユミちゃんとか、ユミちゃんって呼んでないな、ごめん、ユミちゃんって呼んで、ちょっと本名の名字があるんだけど、名字で呼んでたけど、まあそれとかをさ、レポートしててさ、やっぱそういう姿を見ると、あ、芸能人いるんだって最初はやっぱ興奮するんだけど、当たり前のように学校に来て、当たり前のように授業を受けて、一緒にさ、なんていうの、わちゃわちゃするから、まあみんな普通なんだよね。うん。まあやっぱ先輩とかはなかなかさ、こう交流することなかったから、見るとね、すごいと思ったけど、それこそその堂本剛さんと友坂理恵さんが同じクラスで、当時はさ、金田一少年の事件簿っていうドラマで2人が共演してたんだよね。だその2人がさ、学校にいたりして、うわ、すごいなとは思ったけどね。多分ね、ジャニーズが好きで、 堂本さんとかのファンの人とかも多分入学してると思うんだけど、暗黙の了解があるんですよ、うちの学校。だからそのキャーキャーしないとか、なんかこうすれ違っても見て見ぬふりするっていうかね。なんかね、そうやってす、もうあのやっぱさ、今思うとさ、あの時代あの年齢でさ、トップアイドルとかトップの芸能人でさ、日本中が全員知ってるみたいな人は本当大変だったと思いますよ。朝学校に来て1時間か2時間授業を受けて帰るんですよ、もう仕事でね。で校庭行く時みんなでさ、こう校舎からさ、頑張ってくださいとかって友坂先輩頑張ってくださいとかって手振ったりすると、手振り返してくれたりしてさ、本当にさ、単純にさ、学校にさ可愛い先輩とかっていたりするじゃないですか。なんか本当そういう人を見てる感じ、なんかみんなの憧れみたいな感じで、頑張れとかって手振ったら手振り返してくれたりしてね、素敵、みんな本当素敵な人だった印象ですね、僕はね。でうちの高校はさ、その当時の学校はすごい、やっぱさ、そうやってワイドショーとかから追っかけられる人がいるから、校庭を出たらね、あ、まあ、そもそも学校がすごいね、高い壁に覆われてるんですよ。もう外から見れないようになっていて、校舎中にも防犯カメラがいっぱいついてるんですけど、でもさ、その校門を出たら普通に外だから、校門の前にね、小さいね公園があって、そこのさ草むらからさ望遠レンズが飛び出したりするんですよ。要はそのアイドルの人たちを帰宅する、そういう姿をさ、制服姿をみんなが撮ってフライデーとかによくね載せられてたんだよね。あれ今考えると本当かわいそうだよね。僕もねフライデーに乗ったことはあってね、それはちょっと興奮したんだけど今ね考えるといい思い出だけど、あの友達がまあ芸能人をしてた子がまあ何もいて、その子たちとさ、女の子だったんだけど、帰る時とか一緒に帰ってたらさ、そこを撮られるわけですよ。でそれがさフライデーとかに乗るんだけど、まあその子はさもちろん顔が知れてるから顔が出るんだけど、僕らはさ一般人だから目に黒い目線が入るんですよ。でコメントとか書かれてて、なんか普通の男子高生と一緒に帰って、この男子高生羨ましいぜみたいなさ、客中みたいなの書かれててフライデー初めて乗ったの目線入ってたなとかって思うんだ今ね、今思うと。まあでもみんなで遊んでたね。なんかこう誰と遊んでたとか言わないけど、友達のさ、一人暮らししてる友達の家で鍋して、みんなでさ朝までさ騒いだり、いろいろ90年代だからね、なんか今とはまたちょっとコンプラも違ってさ、いろいろやるわけですよ。あるじゃんね。え、まあ詳しくは言わないけどさ、あ、エッチな話じゃない、これエッチな話は全然そういうのは本当にない。僕ね本当にそういうの鈍感だったんだよね、今考えると。その頃の僕ってゲイじゃなかったんですよ。ゲイに目覚めてなくて、女の子が好きで高1の時告白したんだよね。その話前したよね。あの告白の時続婚ラブですって言って、あの見事に振られて、その子からチャラのアルバムジュニアスイートを借りて、今でも大切なアルバムっていうまあ一連の流れの話があるんですけど、そんな感じで女の子好きだったんですよ。だけど女友達とかとも全然遊んでて、みんなでさ鍋してこたつとかでみんなで雑魚寝とかするけど、なんかそんなエッチなことは一切なかった。僕の周りではあったのかな、わかんないけど、まあ、とにかくそういうのちょっと僕鈍感だったんだよね。なんかタレントの子たちでさ、誰かと付き合ってるっていう話とかも聞くことはあったけど、結構僕最後の方で知るタイプなの。最近もそうなんだよね。誰かと誰かが付き合ってるっていうのにすごい鈍感で、何にも知らずに話を聞いたりすることまあよくあるんだけど、まあ、あのそんなね普通の高校と一緒なんですよ。芸能人はいるけど普通の高校っていうかね、普通の高校より厳しかったと思いますね。めちゃめちゃ厳しかった。毎月頭髪検査とかもあったし、5分前行動っていうのがうちの学校昔あったんですよ。今あるか分かんないんだけど、例えばさ授業と授業の間の休憩が15分とかあるんだけど、5分前には次の授業の準備をしてなさいみたいな。まあさすがにそれはねあんまりしてなかったけど、なんかさ修学旅行行った時とか、この時間に来なさいっていうのの5分前に必ずいないといけないとか、運動会とか、やっぱそういう大きい催し、あとはさ週に1回学年集会とかあったかな、なんかそういう時には5分前に必ず並んでなさいみたいな感じで、時間にはねめちゃめちゃ厳しい学校だったんですよ。それはね僕今完全に身に染みてて、身についてて、 友達と待ち合わせするときとかはね、レストランに5分前とかにやっぱ着いちゃうんだよね。まあさすがにさ、なんか5分前に着くと迷惑かなって思うから外でさ待ってたりはするんだけど、でさ、そういうのを知ってる友達は、藤田は絶対5分前に来るから怖いから、もっと早く来ようみたいな感じで、僕より早く5分前に来て10分前に来たりして、僕もその友達のこと知ってるからその5分前に来るみたいな感じで、待ち合わせ前の15分前に2人揃ったりすることよくあるんですよ。プレッシャーかけてんでね、僕がね、僕結構時間に厳しいの。まああんまり待ち合わせの時間にねいるって人はあんまり最近はいないのかなとかって思うけど、僕は時間守るんだよね。好きなのよ。好きっていうか気になっちゃうんだよね。相手待たせたら悪いなとかっていうのは、それ完全に堀越の時に身についたもんですね。頭髪検査とか厳しかったな。あのなんかさ、芸能人がいると自由にすごい思われるんだけど、茶髪とか絶対ダメなんですよ。ギャルとかね何人かいたけど、ほんと少なかったね、うちの学校はね。うん、あの頭髪検査がある前にみんなでね髪の毛を濡らしたりするんです。あの頭髪検査はあるけど、やっぱ茶髪とかしたいじゃん、高校だと。あとピアスも開けたいし。だからね、頭髪検査がある前に僕らのクラスでよくやってたのは、まず蛍光灯の電球を全部抜くんですよ。明るいとさ茶髪って目立つじゃん。だから蛍光灯の電球を全部抜いて、先生が来た時に、すいません、今日電球がないのでうちのクラスは暗いですみたいな感じで話して、髪の毛をみんな水で濡らすんですよ。あの濡らすと黒っぽくなるじゃん。それで乗り越えてたみたいな1年生の時はめちゃめちゃ厳しかったんだけど、2年生3年生の時はね、先生もねその頑張りを認めてくれて、まあいいよみたいな感じでね逃してくれてたんだけど、あのうちの学校はね先生も厳しいんですよ、同等に。ちょっとうる覚えなんだけど、こう遅刻とかさ多いとさ立たせられたりする、立たせられんのかな、なんかクラスの前じゃないんだけど職員室の前でね立ってる生徒いたんだよね。っていうか僕今考えると高校3年生の時ほぼ毎日遅刻してたんだよな時間を守るって言った後に遅刻をする話、多分ね、もうね大学にも行くつもりなかったし、音楽の仕事をしていこうと思ってたから卒業しなくてもいいかなぐらいの気持ちだったんですよ、もう高3の時は。だからね完全に生活スタイルがだらけて、毎日ね2限目とかに行ってたな。だけどねあれなんですよ、あのちょっとまた話それちゃうけどさ、あの僕はね高校2年生ぐらいの時にジュノンボーイっていうのに出て、その後ちょっとずつねテレビに出るようなことがあって、普通クラスにいるんだけど芸能活動をしてるって人もいるんですよ、結構いて。最後まで芸能クラスに行かないのね、多分それね授業料とかお金が違うんじゃないかな、ちょっとうまくわかんないんだけど仕組みが。普通コースに入学したんだけど、学校の1年生とか2年生の時に芸能人になっちゃって、3年生から芸能クラスに行くっていう、そういう人もいたんだよね。多分ね芸能クラスの人たちって夏休みとかも授業が受けられるんじゃないかな。やっぱりさ、こう仕事してるから授業日数が減っちゃうから、授業日数を稼ぐために夏休みとか土日に授業を受けさせてくれてたと思うんだよね。まあそういう感じでさ、普通クラスとはちょっと待遇がやっぱ違うわけですよ。待遇っていうのかな、あのでもちょっと違った気がする。僕もね芸能クラスには入ってないんだけど、ジュノンボーイになってそこからちょっとテレビに出る瞬間とかがあって時に遅刻とかしても先生がそんなに怒んないんですよ、なんか優しいの。だから僕立たされたこと一回もなくて、立ってた人いたんだよな、あれ立ってた人なんで立ってたんだろう、わかんないけど。あでね、その先生にも厳しいっていう話なんだけど、先生も時々ね職員室の前で立ってるんですよ。なんか悪いことしたんだろうね、何したかわかんないんだけど、めちゃめちゃ厳しいさ、こう体育の先生とかは時々職員室に立たされてることがあって、それ生徒で見るの、あれ今考えるとマジやばいよね、今の時代絶対考えられないブラックだと思うんだけど、90年代はそういうこともあったんだよね。大丈夫かなこんなこと話して。まあ昔の話ですからね。あの最近さ、工藤官九郎のさドラマでさ、不適切にも程があるっていうのをこの間第1話やってたんだけど、めちゃめちゃ面白いねあれね。クドカンね、僕ね苦手なんですよ。あのアマちゃんもタイガー&ドラゴンも 池袋ウエストゲートパークもなんとなくは見たんだけど、なんとなくクドカンのノリって苦手で最後までたどり着けた試しが一回もないんだけど、今回の不適切にも程がある、めちゃめちゃ面白くてちょっと期待、めっちゃ期待してます。うん、あれもさ80年代と現代を行き来する話で、やっぱコンプライアンスがね全然違うから、その、うん、難しいよね。昔のさやってたことが今やったら絶対ダメだけど、それをさなかったことにするっていうのも変だから、まあ僕それを理由にね堀越のことはまあ話しますけどね。え、何を話せばいいですかね。まあそう、厳しかったね。厳しかったけどすごい楽しかった。芸能人とかがたくさんいるからさ、写真とかも撮っちゃいけないんですよ。カメラに関しては本当に厳しくて、僕びっくりしたのが、高3ぐらいになると思い出とか作りたいからさ、写真撮るわけですよ。僕らの時代はまだあの映るんですとかね、あれとかデジカメもギリあったかな、高校の時デジカメ持ってなかったと思うんだけど、映るんですとかで写真を撮ったら、なんかね撮ったね30秒後ぐらいに先生がね走ってくるんですよ。で、今誰か写真撮っただろうみたいな。でもさ、クラスには先生いないんですよ。もちろんさ、いたらバレるし、あの時々持ち券もされるから、そういう時はねなんとなくみんな気をつけてさ、あ、今日持ち券っぽい匂いがするなって思ったら隠したりとかしてたんだけど、それぐらいさ注意して写真は撮るんだけど、バレんのね。どっかに防犯カメラとかがあるんだよね。一回だけ僕ね防犯カメラの部屋ねたまたま見た気がするんだよね。なんかね何十台ってねモニターがあった部屋があった気が、ちょっとこれね20年以上前の記憶だからうろ覚えなんだけど、まあそういうことでやっぱさ、そういう芸能人の人とかってまあだけじゃないと思うけどね、守られてたと思うんだよね。うん、まあそんな学校ですけど、やっぱり修学旅行とかは写真撮っていいんですよ。あと卒業式も撮ってよかったな。だから僕のね高校の思い出、あ、文化祭もよかった。文化祭も写真撮ったね。そういう時はね写真撮って、由美ちゃんがね売るおでん屋さんとかいろいろありましたよ、文化祭とかね楽しかった、そういうのはね。だからこうあんまりね普段の写真がないんですよ。卒業式とか文化祭とかそういうね節目節目の写真しかないんだけど、やっぱ今見返してもいいですよね。まあ、自分が、あ、こんな若かったんだって思うのもあるし、あの頃楽しかったな。僕高校の時の友達未だにいて仲いいんだよね。みんな結構それぞれのさ人生をね歩んでるから頻繁には会えなくてさ、年に何回かしか会わないんだけど、それでも会ってねご飯食べたりするのは本当好きですね。僕は大学とかさ専門学校行ってないから、そういう友達いないからさ、学生時代の友達って高校の友達が最後なんですよ。だからねやっぱ今でも大切な友達ですねっていう感じでごめん、なんかね芸能人の話をいっぱいするかと思いきや全然してないですけど、一個下には深田恭子さんとか加藤愛さんとかもいたかな。なんかね一回僕ね告白というかね、まあなんかちょっと告白みたいのをされた、こちょっとうろ覚えなんだけどことがあって、お断りしたんですよ。お断りしたのかな、やんわりなんか受け流したのかな。そうしたらその友達の、まあ、その子はもうめちゃめちゃテレビに出まくってて主演とかをするような子だったんだけど、なんであの子振ったのみたいな感じで食堂で因縁ふっかけられて、ざるそばだったと思うんだけど、それをねぶん投げられたんだよね。でこっちもさ、こんちくしょうみたいになってさ、その投げられたざるそばを投げ返したら全然違うアイドルの子の顔面に当たっちゃって、本当にごめんなさいみたいな、そういうこれ相手がアイドルなだけで、まあ、意外と普通な高校生活してるんですよね。うん、まあそんな思い出もありますね。制服が変だったとか、とにかくダサかったとか、あと卒業間近に副校長に呼び出されて堀越高校の秘密をいろいろ暴露されるとかすごいね3時間ぐらいね副校長の暴露話とかいろいろあって、それめっちゃ楽しかったんだけど、何言ってたかあんま覚えてないけど、でもね忘れられないこととかもあるね。なんかねいいこと何も覚えてないな。なんかねまあいろいろあるんですよちょっと言えないことがいっぱいあって、まあそういう思い出があったりね。卒業式は中野サンプラザでやったけど、そのさざるそばを投げてきた子が先輩すいませんでしたって謝ってきて、なんかね涙の抱擁をしちゃったりとかね、まあいろいろありましたけどね。 まあそんな秘密というような秘密はないんだけど、まあなんか外から見たら芸能のさ学校だって思われがちなんだけど、入ってみたら全然普通で、そうやってさテレビに出てる子たちも全然普通で、なんていうのかな、特別扱いする方がやっぱり嫌がられるんだよね。普通に接してほしいっていう子が多いような気がしていて、でさなんか卒業した後もさテレビでの活躍を僕はずっと見ていてね、堂本剛さんとかはさね、本当僕はただの先輩なだけなんだけど、やっぱ結婚するとかっていうのはすごい嬉しいよね。あ、それで言うとね、僕ね堂本剛大好きだったんですよ。中学生の頃アイドルオンステージっていうのが BS かなんかでやってて、ジャニーズの子たちがいっぱい出る番組なんだけど、それでねキンキキッズはメインで出てて大好きで、堂本剛さんって当時ねもみあげがめっちゃ長かったんですよ。もみあげが長くてジェルで固めてこうつんなんかつららみたいなもみあげしてて、僕はねそれを真似してたんだよね。あの高校1年生の時もみあげ長くしてツーンってしてたから、みんなからはねルパンって呼ばれたの。あのルパン三世だと思うんだけどね。僕最近ほらペイさんって呼んでくださいとかって言ってるけど、高校時代のあだ名はルパンで、高校の頃の友達に会うと未だにルパンって呼ばれるんだよね。ルパンか藤田だね。まあそんなことをいろいろ思い出しますね。みんなさどんな高校時代でしたね。いろんな思い出があって、まさこの何分間じゃなかなか話せないけど、その頃八王子に住んでて、中野のさ学校に通うのに1時間半かけて通学しててね、それとかほんと苦痛だったんだよね。中央線で痴漢とかめちゃめちゃされたしね。まあいろいろありますけどこんなじゃダメだな、痴漢で締めちゃダメだね。いい思い出だったよ。卒業式はもちろん思いっきり泣いたし、あの頃に戻りたいなとは思わないけど、なんか未だにね、なんていうの、時間割か、時間割っていうのが僕ね3年生の頃だから、そのもう授業を受ける気なんてなかったから、とはいえうちの学校厳しいから教科書をねロッカーに置いてちゃダメだったんですよ。だから毎日ね教科書を持ち運びしなきゃいけないんだけど、時間割表っていうのをね持ってなくて、毎日何の授業をやるのか分かってなかったから、賭けで教科書を入れて多分今日社会だろうなみたいな感じで出て、毎回違って毎回教科書持ってないみたいなことをやってて、未だにねその夢見るの。あ、また今日教科書違った、先生怒られんなみたいな、まあなんとかごまかすかみたいな、あのねしょっちゅう見るんだよねその夢ね。だ意外とね10代の頃のそういうことってね体に刻まれてんだよね。まあみんなの高校時代のねお話とかもねぜひ聞かせてください。僕高校時代ねバイトもねめちゃめちゃしてたよ。なんかそういう話とかもぜひ聞かせてくださいってなわけで、堀越高校の秘密っていうほどの秘密じゃなかったけど、まあ僕の高校時代の話でした。あらあらあらおね It's fine day。さっきちょっとバイトの話しましたけど、僕ね高校生の頃ミニストップっていうコンビニだよねあそこコンビニだよねでバイトしたんですよ。あのなんでねコンビニで悩むかっていうと、90年代のミニストップってハンバーガーとか作ってたんですよ。コンビニ兼ファーストフードみたいな感じでポテト揚げたりしてて、僕もねポテト揚げたりバーガー作ったりしてたんだよね。うちの高校ねバイト禁止だったんだけど、僕は学校に許可を出して、なんとなくさこの子はさ鹿児島から来てて大変な子だみたいな感じで先生思ってくれてたから、まあバイトぐらいいいだろうみたいな、真面目にしてたからね。で結構してたの。週5で帰ってきてから5時間とか夜10時までバイトしてたんだよね。でその後ねフレッシュネスバーガーっていうバーガー屋さんでもバイトしてたな。大前くんとはそこで出会ったの。これ言っていいのかな、いいよね。大前くんとはフレッシュネスバーガーでバイトしてた仲間なんだけど、まあ20年以上そこからね付き合ってる、付き合うのつるんでるか、つるんでるけどね。まあだから僕はそうやってそのやっぱりさ芸能の仕事だけじゃ食っていけないから、バイトしながらそういうのもやってた10代でしたね。てなわけでね、ちょっと2月のトークテーマをこの辺で発表したいと思います。1月のトークテーマね、まあお便り来なかった2月はぜひ聞かせてください。というわけで2月のトークテーマはバイトの思い出 テルミー教えてです。みんなのね、バイトの話をぜひ聞かせてくださいよ。なんかさ、昔やってたバイトとか、こういうバイトで失敗したとか、バイトの仲間と今でもつるんでるとかね。僕もね、いろいろバイトやってたんだよね。正月初めに少しだけ話したんですけど、僕今年から仕事の形態が大きく変わったって話したじゃないですか。実はね、バイトしてるんですよ。ちょっとね、詳しくはまだ言えないっていうか、タイミングが来たらね、みんなには何をしてるっていうのは話したいと思うんですけど、デザインとは全然関係ない仕事をしていて、13年ぶりに会社に行ってるんですよ。驚きでしょ？今ね、まあ、デザイナーの仕事も変わらずやってるから、完全ダブルワークで、しかもダブルワークっていうのがさ、週2ここ、週3ここじゃなくて、週5会社、週5自分の仕事みたいな、完全ダブルワーク。こんな働く俺みたいな。プラス、アラオネやって、エッセイ書いてみたいなことやってるから、週7勤務、今やってるんですけど、まあそういう話もちょっとしていきたいななんて思ってるんだけど、久しぶりに会社に行くとさ、浦島太郎状態でびっくりですよ。さっきさ、不適切にも程があるのドラマの話もしたけど、まさにあんな感じで、コンプライアンスってこんなに変わってんだと思って、人との接し方とか、会社での振る舞い方とか、マジでびっくりすんの。もうそれがいいとか悪いの話じゃなくて、浦島太郎だった私はと思って、荒尾根を聞いてるフリーランスの皆さん、個人事業主で自分でね仕事してるって皆さん、まあ会社とかだったら違うと思うけど、社会に出てみるといいよマジで。完全に乗り遅れてたっていうか、時代遅れだった俺っていうのをね、まざまざと感じるこの3週間ですね。まあ本当にね、いろいろ勉強になるんですけど、そういう話はまあおいおいするとして、みんなのね、ぜひバイト、今パーちゃんがね、毛づくろいをして、ブルブルしたから鈴の音が聞こえたと思うんですけど、今日はね、午前中に今撮っていて、この時間はね、だいたいパーちゃん日向ぼっこしてるんで、こうやって違う話すんだよね。まあ皆さんのね、バイトの話をぜひ聞かせてください。最後にこの番組では、アララーズからのお便りを募集しています。番組への感想、僕への質問、また2月のトークテーマ、バイトの思い出、テルミー教えてに対する話、くだらないけど誰かに伝えたいことなど、何でも構いません。宛先は概要欄にある応募フォームからお願いします。また、お聞きのプラットフォームで番組の登録や評価もよろしくお願いいたします。先週土曜日に、荒尾根の音楽編をね、久しぶりに配信したんだけど、皆さん聞いていただけたでしょうか？まあ、あんまりさ、有名っていうかさ、トップヒットしてる人たちのセレクトではないけど、こういうね、プレイリストとかで、なんか新しい音楽に触れ合ってもらえると嬉しいなって僕はすごい思うんだよね。僕も普段さ、プレイリスト、Spotify とか、いろんな人のプレイリスト聞いたり、あとさ、ラジオから聞こえる知らない音楽を耳にするとやっぱ嬉しくて、そっからさ、Spotify で調べてね、お気に入り登録したりとかよくしてて、音楽って聞き慣れてない人にとってはさ、例えば30分でも聞くのが苦痛っていう人もいるかもしれないけど、洗濯物たたんだりさ、ご飯作ったりするときにね、適当なノリでいいのよ。適当なグルーブでよくって、そういうときに聞いて、あれ今のなんか心地よくないみたいなのを調べたりしてね、そっからなんかディグっていったらすごい楽しいから、そういうきっかけにね、なれば嬉しいなと思って今回配信しました。でね、次回の準備ももう着々としてまして、春前にはね、配信しようと思うけど、次回は前ね、ちょっと荒尾根でね、宣言してましたけど、小室哲哉のプレイリストを配信したいと思います。小室哲哉初心者にもね、聞いてもらえるようなプレイリストにしようかなと思ってたんだけど、やっぱ僕の好きな小室哲哉で、僕ね、小室哲哉に関しては本当好きで、10代の頃さ、めちゃめちゃ聞いてたから、パーちゃんが泣いてますけど、早く終われって言ってんのかな、まあ、わかんないけど。まあね、小室哲哉のプレイリストをね、配信しようと思うので、ちょっと待っててくださいね。楽しみにしていてください。てなわけで、今週も荒尾根ありがとうございました。今週はね、僕の高校時代の話、まあ、堀越高校の話をしましたけれども、大丈夫かな？余計なこと言ってないといいんだけどね。まあ、無事配信できることを祈ります。てなわけで、咳込んじゃった。てなわけで、 待って。てなわけで来週もアラウネにコネクトしてください。藤田哲平でした。じゃあねー。